되게 허공간으로 되죠.
始まりました行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。で訪問看護のね、ちょっと併設する形で音楽療法センターっていうのがこう僕の、お仕事しているところにありまして、で、まあ、今日も朝そこに寄ってから来たんですけども、そこには音楽療法士さんっていうね、音楽を使って障害を持った方たちの可能性を引き出そうってね頑張ってる人たちがいるんですけども、朝行くとねその方たちがいつもねピアノの練習してるんですよ。今日、やる、療法セラピー、音楽を使ったセラピーの、予習をしてるんですね。まあ24歳の女の子が2人で頑張ってくれてるんですけども、すごくねやっぱりそのまあ練習、まあ彼女たちにとったら練習なんでしょうけど、もう僕にとったらもうすげえな、お前らすげえな、そのピアノみたいなね、すごい感動する、感じでね、いつも朝、出勤したら、まあその音をね、聞きながら、まあ今日がもう頑張ろうなって思えるんですけども、やっぱりね、その生のピアノの音とかね、演奏っていうのは、ほんといいなと思ってね、聞くと自分のね、心が、ワクワクします。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェより生放送でお送りしています。はい、じゃあ、前半トークいきたいと思います。本日のゲストは ALSD プロジェクトの志賀さんにお越しいただいています。志賀さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
オープニングでもねちょっと音楽の話させていただいたんですが、ここにね1枚のチラシがあって、でコンサートホールへ行きづらい方のための、演奏会っていうのを志賀さんの、たちが仲間と一緒に企画したということで、あ、そのコンサートホールへ行きづらい方のためのっていうのはすごく面白いなと思って、今日はいろいろお話聞かせてください。
はい、はい、
で、そもそもじゃあコンサートホールへ行きづらい方のための演奏会をやろうじゃないかっていう、どんな流れやったんですか？
はい、ちょっと話すと長いのでさまず今ご紹介いただいた ALSD プロジェクトっていうのを私たちはやってるんですが、はいはいはい、なんかちょっと名前はすごくね、はい、アルファベットとカタカナで、あれなんですけど、私の友人の小谷さんっていう男性が、はい、40代の時に、ALS という運動神経がこう侵されて、全身の筋肉が使えなくなって、まあ喋れなくなって寝たきりになって、はい、中にはやっぱりこう呼吸もできなくなって人工呼吸器を使わなくちゃいけないっていうような状態になっていく、まあ、病気なんですけどね、はい、その病気に、まあ、かかった友人がいました。で、病院に入院してたんですけれどもね、でももうなかなかやっぱり病院にもいられないっていうことで、結局彼を一人暮らしさせて、
はい、
で普通の公的な福祉のサービスを使って友人がヘルパーの資格を取って24時間365日一人で町で暮らす体制をまあ作って今も12年目なんですけどやってる、それに ALSD プロジェクトっていう名前をつけました。
なるほどね、はい
はいはい、それはだから最初の時に普通だとこういう問題って家族の中の話じゃないですか。家族でもし発病した人がいたら家族の問題になるんだけど、はい、なかなかやっぱり家族だけではもう抱えきれないぐらいやっぱり大きな出来事で、で彼の場合は本当に一人暮らしをするっていうことを覚悟したので、友達とかそれから友達だけじゃなくて大学の先生とか建築の先生とか、うん、いろんな人たちが学生さんを連れてこの一人暮らしを実現するために力を貸してくださったんですね、うん、だからなんかこう閉じた介護が必要になった人の暮らしっていうんじゃなくて、プロジェクトっていうとなんか誰でも参加できそうじゃないですか、うん、
あ、なるほどね、
うん、なんか私実は音楽やってるんだけど、うん、たまに音楽演奏しに行ってもいいですかみたいな関わりもまあ言えばできますよね、プロジェクトだと、ね、はい、だからなんかこういう名前をつけて、でも実際にやってることは障害があって生活のすべてに介助が必要な方の生活を、まあ、介助して生活を作っていくということをやっています。
やってるわけですね、はいはい、で志賀さんはその プロジェクトにどうやって入っていくんですか、はい、友人やったんです。
そうなんです、はい、私はもともとは、はい、あの全然本当に福祉関係の仕事とは縁のない、はい、あのむしろ今日のこのコンサートの企画に関係があるんですけど、はい、劇場で演劇とかダンスとかの企画をする仕事をしていったんですよ、うん、はいはい、でその友人だった彼が発病した時に、まあね、ちょっと最初は病院のボランティアで訪ねていって散歩したりとかっていうようなことからどんどん関わっていって、まあ、ダンスのプロデュースとかをしていたので、はいはい、あのちょっと違うダンサーの体と違うんですけど、はい、この ALS という病気になって動けなくなっていく体を、はい、なんかこう見た時っていうか触れた時に、はい、もうすごくやっぱ衝撃を受けたというか、そしてまあその中で彼がいろんなことを考えて、ね、自分の身に起きたことを考えていく姿にすごくこう惹かれて、どんどんどんどんなんかこう巻き込まれていったと、なんか気がついたらこれをやっていたっていう感じですね。
なるほどね、はい、そういった中で、まあ、今回そのじゃあまあ、コンサートを企画してやっていこうっていうのはなんかきっかけがあったんですか？
そうですね、はい、もともとその友人も、劇場に行ったりするのが好きな人でしたし、うん、私も劇場の仕事をしていたから、うん、その車椅子になってで全解除の状態になっても、うん、一人暮らしになった時に結構一生懸命いろんな劇場とか美術館とかに、うん、行ってたんですね、うん、で大概の劇場にはもう今車椅子スペースもありますし、あー、はいはい、ハード的には整備されてきているんですけど、でも例えばクラシックのシーンとしたコンサートとかだと、うん、彼の場合はまあ病気の症状としてこうちょっと大きな音が出ると反射的に笑い声が出ちゃったりするんですよ。でちょっとそういう症状があるとやっぱりシーンとしたコンサートってなんかちょっと行きづらいじゃないですか、
ね、
とか例えば車椅子のスペースって小さな車椅子を想定されているので、うん、その彼が乗ってるような背もたれもあって足の膝から下も伸びてるような大きな車椅子だと、うん、なんか通路を塞いじゃって置けなくてこう向きが変になっちゃったりとか、はいはい、想定されてないなっていう想定外なんだなっていうようなこととかがあったりして、意外とだからいろんなとこに行ってみたときにちょっとこのジャンルは行きづらいよねっていうようなことがまあ実際あったんですね。で、まあ、それと同時に同じ病気の方のご家族のお話とかも聞いても、なんかすごくラフなコンサートだから大丈夫と思って行ったのに人工呼吸器の音が気になるってクレームがついたからって言ってコンサートの途中で外に出なきゃいけなかったとかね、そういうお話をやっぱりちょっとこう耳にするようになった時に、うん、自分が実際やっぱり劇場で仕事をしてただけに、はいはい、なんか劇場って誰でも来てって言ってるけど実際は行きづらい人いるよなってやっぱりそれはすごく実感したんですよね、うん、でそれと同時にもう今もちろんねお家でもたくさんCD とかいろんなもので、うん、いい音質で音聞けますけど、うんね、最初にお話あったように、はい、やっぱり生の音って体にこう音が当たってくるようなすごい全然耳で聞くっていうのとは違う体験じゃないですか。なんかこう全身包まれるみたいな、はい、やっぱこれは劇場じゃなきゃ体験できないですよね。だからそれを、まあ、そういういろいろな障害や病気がある人たちがなんかその機会を失ってるんだとしたら、これはやっぱりなんかすごくいけないみたいな。なんか絶対これはみんながそれ楽しめた方がいいなと思って、うん、でたまたま東京で、まあ、この方のコンサートを企画されてる方から、うん、京都でもやってほしいんだけどって言われたので、うん、まあ、それで今回実現しました。
だからね、今の音が当たる体に、うんうん、なんかすごいその表現面白いなと思ったんですよ、うん、だから、まあ、確かに耳で聞けるって、うん、音楽って僕すごくなんていうか障害とか病気の相性がいいと思ってて、うんうんうんうん、体を動かさなくても体力の消耗を防ぎながらそれに触れることができるんですけど、うんうん、生だと当たるって感覚あります、うん、振動ですからね。
そう、なんか皮膚も、ね、うん、聞いてるというか、
そうですよね、うん、だから音楽療法の方たちはそこに聞かせるだけじゃなくてさらに参加させるとか、うん、そういう可能性をどんどん引き出していくんですけども、そうね、やっぱりそういう場所に行くっていうのすごくいいですから ね、 なるほどね、う
ん、そしてなおかつそれを一人でヘッドホンで聞くんじゃなくてやっぱりお友達と家族と一緒に同じものを、うん、今日よかったねって聞くっていうのもやっぱり大切と思うんですよね。
なるほどね、うん、そういったことっていうのは、まあ、志賀さんはそのご友人の病気をきっかけに、まあ、障害福祉みたいなところでこう、うん、世界に入ってくるわけですけども、うん、やっぱそこにいなかった気づけなかったところっていうのもありますか？
あります。本当にだから私は劇場側の人間でしたから、うん、その時には 気づいてなかったですね。あの開いてるつもりだけど、うん、そういう世界というかそういう生き方をしてる人たちはやっぱ知らなかった、
うんうん、
だからそれは新しい目が開かれたなと思いますね。
だからそのそういった障害をお持ちの方も遠慮してたっていう部分はあるんですかね。自分が行っていいのみたいな、それこそ、どうなんやろ
な。そうです。まあでも今の日本の劇場の状況で言うと、はい、それほどたくさんの人がクラシックのコンサートや演劇に誰でもが行ってるっていう状況では多分ないと思うんですよ。そもそもが、こんなこと言ったら劇場の人に怒られますけど、あのね、そのすごくポピュラーな、テレビに出てるような人が出てるようなものはまた別としても、うん、普通の人にとってもちょっと敷居が高いでしょ、クラシックコンサート行くって。
それなんでなんでしょうね。ね、僕もそうです。実際僕もそんなに行ってるかって言ったら行かないし、う
ん
う
ん、まあ、もちろんジャンルがたくさんあるから、うん、好きなジャンルでいろいろ分かれるっていうのもあるけど、うん、まあ、ちょっと劇場ってなんとなく行き慣れてない人にとっては敷居が高いんですよ、そもそもが。
それなんでなんですか。どう分析してるんですか、 やってた側としては。
なんですか、習慣、うん、あ、だから子どもの時から割と普通に生で聞くような体験が気楽にあったりすると劇場ってもっと身近になるけど、ずっとなくって中高時代に鑑賞教室とかで見たくもないのに面白くないもん見せられたとか悪い経験あったりとか。
いや、もうまさにそれです。
そんなのもあるでしょう、はい、だからあのいい経験があればね、次につながると思いますけど、うん、
なるほど、ね、
だからましてややっぱり病気があったり、はい、障害があったりするとあの、ね、今おっしゃったような遠慮も多分終わりでしょうし、うん、まあ、実際外出そのものがやっぱりいろいろな人の助けを借りなきゃいけないことで遠慮されてるとかね、うん、まあ、いろんな状況あると思いますね。
なるほどね、わ、うん、かりました、ありがとうございます。じゃあここで一旦曲に行きたいと思います。鈴木亜美さんでビートギター。はい、じゃあ後半に行きたいと思います。で、引き続き志賀さんにコンサートのことをいろいろ聞いてみたいんですけども、はい、コンサートホールへ行きづらい方のための吉井健太郎チェロ独奏会、はい、独演会、
独奏会
ということで、ヨッシーさんというチェロの方が演奏してくれる。
はい、そうなんです。チェロ1台だけで、うん、本当にお一人で演奏していただくんですけれども、はい、
チェロってどんな楽器でしたっけ。
チェロって、はい、どんなバイオリンのずっと大きいの。
ああ、わかりました。それでわかりました。
そして肩に担がないで床に置いて、はいはい、足の間に置いて弦で弾く。難しい。
いやいや、わかりました。今のでわかりました、雰囲気わかりました。チェロ一本なんですね。
そうなんですよね。
はいはいはいはい、はい。
なんか、はい、贅沢ですよね。
そうですよね。
うん、
で、吉井さんっていうチェロのすごくウィーン交響楽団首席チェロ奏者って感じ。
そうなんですよ。このコンサートは本当に本格的な音楽を聴いていただけるというか、うん、ウィーン交響楽団。すごいですよね。
すごいですよね。
うん、
そのなんていうのかな、まあ、よく単純にパッとあの障害の方たちのためのコンサートって言ったら、そのちょっと広い会議場にって言ってボランティアの演奏者の方が集まってみたいなイメージしがちなんですけども、何かやっぱりそのプロにこだわったってことあります？
いや、それはね、今回はたまたますごくご縁なんです。
うん、あ、ご縁だったと。
これは、はい、主催をしてくださってる東京の、うん、あの NPO の理事長の方の高校の同級生。
うん、ああ、だからそういうご縁ね。
こんなに素晴らしい、あの、うん、本当にプロ中のプロの方がっていうのはそういうあの、うん、ご縁です。あの、だからそれは私がそういうことにこだわって、うん、そういう方を探したっていうことではない、
ない、
うん、だけども、はい、あの、ま、音楽のお好みはね様々なので、うん、こういう音楽がお好きな方も苦手な方もあると思うんですけども、うん、でもちょっと一番こう例えば呼吸器つけてて、うん、チェロの独奏会コンサートホールに聞きに行くってやっぱかなり勇気いると思うんですよね。
ないですね。
なんかシューシューってちょっと音がするけど、でなんかあの一つの楽器だとやっぱり静かな感じじゃないですか。
聞き逃しちゃいけないんだみたいなね。
ロックコンサートだったら多分多少声が出る人とか人工呼吸器の音がしても紛れて聞こえないけど、うん、はい、ソロの楽器の演奏って言ったらその静寂も楽しむみたいなイメージがあるじゃない。
マーガス大事だんやみたいな、ね、
そうするとますますちょっと敷居高い感じじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんか逆にこの経験は、うん、あのこのチェロの独奏会っていうのが、うん、でまあこの会場もあの小さな教会なんですよ。すごく大きいとこじゃなくて、うん、だからこうすごく身近で一つの楽器を一人の人が演奏してるのを、うん、こうじっくり聞くっていうね、うん、だからなんかこう大きな会場でみんなでイエーイって聞くのとはちょっとまた違う体験かなと思いますね。
なるほどね、うん、まあその演奏の 会場と演奏家の方です。どっちが先に決まったんですか？
演奏家の方があって
そこに会う会場、はい、そうです。今回教会ですよね。
そうなんです、うん、そうなんです。あのね、はい、一番最初にだから、私たちがやってるプロジェクトは、うん、その高谷さんという方が西陣の町屋に住みたいとおっしゃったので、お西陣の町屋のね、あのかっこいい、
じゃかっこいいんやけど一番車椅子の人が住んじゃいけない、
うん、あ、そうそうですか。
なんかどんだけ段があんねんみたいな、
ね、あのね、それをだから車椅子の人が療養することが可能なように、うん、大学の建築の先生が学生さんと一緒に改築を、うん、こうどういう風な動線が必要かとかってい う、 こうサイズとか測って全部設計し直してくださったんですね、うん、でだから小さいけども、あの改築した町屋 で、うん、で昔はあの織機を置いていた奥の工房スペースを私たちダンススタジオにしてるんです、それは私たちのヘルパーの中にダンスをやってる人たちがいるので、うんうん、あの家賃を手前の道側の部屋は彼が療養スペースとして家賃を払って、奥はダンスをやってる人が家賃を払って、うん、だからダンススタジオを併設した家で一人暮らしをしてるんですね
今。
そうなんです、うん、
それで、面白いですね。
その話はその私たち の、 その ALS の関係の人たちはよく知っているので、うん、この吉井さんのコンサートをその高谷さんの家のスタジオでやってくださいって最初は話が来たんです。
うん、なるほど。
でも私はこの CD をいただいて聞いた時に、うん、そこは小さいので、うん、いやこんな小さいスペースでやるにはちょっと本当に、うん、なんていうか、もっと大きな空間じゃないと音が贅沢すぎるし、そしてやっぱりいいものなので、あのそこだとやっぱりそうだな、車椅子、大きな車椅子の方だと3組か4組しかきっと入れないので、ちょっとそれはもったいないなと思って、まあ、場所を探し始めたんですね。
なるほどね。そしたらたまたまこの教会さんがどうぞっていう形だった。
そうなんです。なんか高谷さんと一緒にクリスマスイブの日に、はい、毎年ここの教会のミサに、信者でもないけど、うん、クリスマスの、クリスマス、そうです。普段はお寺に行くんだけど、うん、クリスマスだから、教会のミサに行ってたんです、うん、そうするとすごく信者の方たちが、うん、信者でもない本当に一元さんの私たちを、うん、そして大きな車椅子でいきなり来た私たちを、うん、すごく温かくこう受け入れてくださって、あ、なんかそこだったらきっとこのコンサートをやって、うん、その初めて来る人たちも、うん、すごく気持ちのいい時間がね、過ごせるかもしれない。で、まあ、祈りの場所ですから、なんかやっぱり場所の持ってるこう、うん、いい力っていうのもやっぱすごくあるし、なんかちょっと会議室とかそういうところとはやっぱり全然違う、うん、空間の魅力がね、うん、あります。すごくもう歴史もある、何年だっけな、結構古い教会なんですよね、
カトリック西陣聖ヨゼフ教会さん、
はいはいはいはい、割ともう歴史のある建物なので、うん、雰囲気がとてもいいんですね。
なるほどね。
だからやっぱりこう音を聞くだけじゃなくて、そこでみんなで集まっていい時間だったねって思ってもらうためにはやっぱりね、うん、その場所の力もやっぱり大きいかな。
大きいですよね、うん、だからそのまあ、町屋に住んで、うん、まあ、教会でそういうコンサートに参加し、うん、すごくその、小谷さんを、うんうん、も、そうやし、支援者の方もすごくなんていうかな、楽しんでますよね。
あ、そうです ね、 ね、それやっぱ素人だったからかもしれないんですけど、私たちが誰も、はい、いわゆるこう医療福祉の専門家として学校出てすっごい教育されてっていうのじゃなく、うん、たまたまの出会いで、うん、どっちかっていうと小谷さんという人がこの病気になったという友人としてのつながりでやってて、彼がもともとやっぱりすごく芸術とか宗教とかっていうことに関心のある方だったので、うん、まあ、そういうことに関心のある人が必然的に集まりますよね。で、この病気になってもやっぱり自分では今こうしたいって言えないんですけど、うん、彼だったらきっとこういうとこ行きたいんじゃないかなとか、そういうことをもう何ももう言葉としては発信できない方なので、うん、もう一生懸命考えて、当たりも外れもあると思うんですけど、
まあまあ、そりゃそうですよ、そうです、
もしかしたらここはちょっと違うなと思ってるかもしれないけど、まあ、それを一生懸命考えて、はい、日々ね、まあ、言ったら24時間いつだってどこだって行けるわけですから、はい、うん、やってるっていうプロジェクトですね。
なるほど、ね、うん、
まあ、病院にいるわけじゃないから、自分の生活ですから、うん、どうとでもね、体がきつくなければできるので、
うん、そうなんですよ。やっぱりそこに生活してるっていうね、その生活してる人の、ね、うんうん、考え方が出発点にあるから、そうですね、いろいろ楽しみちゃうっていう、
ね、そうですね、まあ、病気になって障害を得ても何かこう自分が楽しめることとか、うん、できることはやっぱ最大限ね、やれた方が いいなと思うし、まあ、私ももし自分がそうなったらそうしたいなってやっぱ思いますし、
思いますよね、
うん、思います。
だからね、僕ねそのお話聞きながらすごいみんな楽しんでるなって思う一方、いやだからその甲谷さんっていう方の話もしないですけど、うんうんうんうん、まあ、一応会ってみたいなと思いますけど、うんうん、本気にあの人柄がいいんだろうなって、僕病気になってそんな友人いるかなみたいな、
それはね私もやりながら思う、私がなったらこれは実現できないと思うかもしれない。でもねそれはまあもちろん彼の魅力っていうこともあるんだけど、うん、だんだんプロジェクトってやってるうちに、うん、ここの場はそういうふうにやる場所ってなっていくから、うん、まあ、直接もう彼の元気だった頃知らない人も関わってますから、あのなんとなくもうそれはやっぱプロジェクト自身が生んでいくなんていうか運動みたいな
力というか、う
ん、そういうのは出てくると思うので、ね、まあ、それはだからいろんな施設とか病院でも同じですよね、うん、なんかここはもうそういう場所ってことになれば、うん、どんどんもうそれが当たり前になっちゃうっていうかね。
あ、なるほどね、うん、いやもうちょっと心配になりそうでちょっと勇気づけられました。なるほどね、うん、だからそれがその5月23日難病の日っていう、
そうなんですね、私もこれは知らなかったんですけど、はい、はい、そうだそうです。
なんか誰かがこう難病にすごい人が生まれた日とかそんなんだろ
う。いや、そういうことじゃないみたいですよ。こうあの難病いろいろ本当難病ってでもすごい数あるじゃないですか。
あ、ありますあります。500、600とかね、わかんないのもあるし、
たくさんあるんですよね。はい、だけど、まあ、そういうことを知らない人もたくさんいるじゃないですか。だからまあこういうふうにあのなんか日を定めてアピールしていくみたいですね。私もインターネットで今回初めて見たんですけどね。
まあ一つのきっかけとしてね。
そうですね。
なるほどね。
まあ、今回ね、はい、だからあのご予約受けたまわるときに車椅子のスペースが必要かっていうことと、うん、駐車スペースが必要かっていうことはお聞きしてるんですけども、うん、どういうご病気ですかとか、うん、あのどういう障害がありますかっていうのはお聞きしてないので、どういう方がいらっしゃるか分かんないんですよね。
あ、じゃあ、小谷さんって方は ALS っていう難病なんですけども、はいはいはいはい、そこにこだわってってないわけですね。
そうです。今回はだから ALS の人のためのじゃないようにしたのはそういうことで、うん、あのいろんな事情で私たちのもう計り知れない事情で、うん、コンサートホール行きたいけどむっちゃ敷居高いわとか、うん、なんか行きたいけど私にはちょっと行きにくいって思ってる人がいるだろうなと思った時に、むしろ来ていただけてどういうことが行きづらいと思ってるかね、それを聞きたいなって、うん、だからあの逆に当日ちょっと混乱状態ね、うまく誘導できたり しないでちょっとこうバタバタするかもしれないけど、うん、でもなんかこう来ていただいた方にお話を聞きたいっていうかね。
あ、うんうん、なんかそれはどんか設けてるんですか、後で、まあ、声かけて聞いてみようかな。
そうですね、まあ、休憩時間もありますし、まあ、小さい規模ですから、うんうん、いろいろ聞けたらいいなと思って。
なるほど。演奏の流れなんかどうなんですか。
ね、割とそれは本格的に考えてて、はいはい、40分やって20分休憩やって40分っていう風に、割とフルのコンサートの、
それめちゃくちゃ本格的じゃないですか。
そうなんです、そうなんです、はいはいはい、だからもしね体調がしんどい方とかはもちろん途中でちょっと休憩に出ていただいてもいいし、うん、もちろんそういう吸引が必要とかいろいろね、うん、ある方はしていただいたらいいし、うん、でもあえて本格的な演奏者で本格的なプログラムをご用意して、まあ、あとは参加はご自身の事情で、はい、
お願いします、
はい
ね、はい、なるほどね。今日はいろいろいい話ありがとうございました。
よろしくお願いします。
じゃあここで曲に行きたいと思います。イモキントリオでハイスクールララバイ。
めっちゃ懐かしい。
フラフリフラフリフラでも今日行こう。
じゃあエンディングです。志賀さん今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いろいろですね、コンサートホールへ行きづらい方のための独奏会ということで、
はい、
今日はご紹介いただきましたけども、志賀さんの方から何かありますか、メッセージとかお伝えしたいなっていうこと。
そうですね、はい、今回はねあの思ったより小さな教会を、あの会場が小さい教会なので、あのご予約かなりもいただいていて、うん、あでもこれだけたくさんの方がね、いろいろな事情があって行きにくいと思ってたけど、これだったら行ってみようと思ってくださってるんだなっていうことが初めて分かりましたし、うん、なんかこう病気や障害があってもやっぱりそれぞれ皆さんね、やっぱりこうチャレンジしてみたいとか聞いてみたいってやっぱ思ってらっしゃるんだなっていうことをすごく感じましたし、だからなんか身近にそういう方いらしたらこう何かね一緒にできることがないかね、あの本当に 探していってこう、ね、ちょっと小さいことでも実現していくとなんか変わってくる感じしますよ ね、
ね、うん、だから本当にね僕お話聞きながら、まあまあ、あのこのチラシを見た時からなんですけども、あ、自分でもこの企画やってみたいと思ったんですよ ね、 すよね、うんうんうん、たまたまのその音楽療法のやるところがあって、はいはい、ピアノがあってちょっとしたフロアがあったり
すぐできるじゃないですか。
そうなんですよ、できるっちゃできるんですよでもそうそうそう、その雰囲気大事なのはすごいよく分かるし、
でも多分普段音楽療法の先生として見てる方が、はい、うん、プロのプレイヤーに変身するのを見るとすごい違うってみんないいんじゃないですか、
ね、あのね、
ドレスとか着ても
ドレスアップするんですよ、うん、やつらは
普段から
いやいや、そうだから両方やってたら違うんですよコンサートとなれば、
ね、そうですよね、
そうなんですよ、
それだけでも随分ね、
あ、普段のね、
新鮮な、
ね、うん、確かにね、まあ、だから無理せずできることから始めると
思います、思います、はい
は
い、
今日はどうも本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェより生放送でお送りしました。それでは皆さん次回までお大事に。